どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高見寿也生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手役の相本幸子です。高見寿さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もうここ最近は、はい、リスナーの皆さんからの質問にズバリ答えていただいてるんですけれども、
はい、
もうお二人ぐらいですかね、高見寿さんからご質問ご紹介いただけますか。
はい、ではですね、お一人目はじゃあこの方に、リアルのセールスは自信があったんですが、オンラインのセールスはうまくいきません。いや、そんなことないと思いますけどね。どうやったらオンラインのセールスが得意になりますかという質問ですね。
ね、リモートでっていうことも増えたでしょうからね、うん、
そう、これね、まあ、ちょっともうバッサリ切って前提として言いますが、
あら、
ですね、
うん、
リアルセールスよりもオンラインセールスの方が何倍も簡単です。
逆に、
おー、そうです、そうです。で、もしかしたらこの方はどうなんでしょうね、ごめんなさい、すごく失礼なことだったら申し訳ないんですけれども、はい、ちょっと私ははっきり言わせていただくようにね、してます。で、今日お顔とか一切ね、ニックネームも言ってないので、まあいいかなと思うんですけれども、うん、いるんですよ。オンラインセールスは売れたけど、リアルセールスは、あ、じゃあオンラインセールスじゃなくてリアルセールスは売れたけど、オンラインに入ったら難しくて売れないと。
うん、
でね、そういう人っていうのは、リアルのセールスで、そこまで実績とか出してない人です。
あ、そこ。
バッサリ行きました、今。
ああ、バッサリ一刀両断。
はい。私、リアルセールス33年で年間1億洋服売ってきたんですよ。だから、とことんやってます。そして、オンラインセールスは、未だ制約率 100% を維持してるんです。100% なんです。だから、両方ともとことんやってんですよ。で、もう頂点を、もうね、自分で言うのも恥ずかしいんですけど、頂点を極めた、その向こうにいると思ってくださいよ。
うんうんうん、うん。
セールスバカすぎて。それで、その私がはっきり言います。
うん。
オンラインセールスの方が難しいという方は、リアルセールスで実績がない方です。
わー、そういうことになっちゃいますね。
そうなんです。
話聞いてると。ね、
そう。なんでかっていうと、リアルっていうのはすごい対応力を求められるんですよ。でも、オンラインセールスっていうのは、こっから上だけでしょ？
ああ、
素晴らしい。バストから上だけで勝負していけばいいだけでしょって話なんです。
ああ、確かにそうかも。
しかも、来るお客様って、例えば百貨店なんてトイレ行って、ちょっと30分時間がある人が普通に入ってくるんですよ。
買う気ゼロのまま入ります
ね。これやったままですよ。
はいはいはいはいはい。それはオンラインではありえないですもんね。
そうなんです。オンラインっていうのはある程度あなたのことを少しだけでも知っていて、
うんうん、
あなたの何かを見て来る人でしょって話なんですよ。
はいはい。そこは間違いないはず。
もう、ハードルも全く違うんですよ。ハードルの高さも。で、ちょっとここからお話をさせてね、もらうと、どうしたらオンラインセールスが得意になれますかってことなんですけどね。いや、あなたね、これをくださっているあなたは、
はい、
リアルセールスをやってきたんであれば、いいですか？一つ、もう重要な答えを差し上げます。オンラインセールスだからって、セールスのやり方、違うことは何一つない。
同じですか？
リアルセールスと同じ意識で、同じまま行け。これが答えです。
なんかね、相手の表情とか、なんか温度感がわからないとかっていう意味なのかななんて思ったんですけど、もうそこは関係ないと。
関係ないです。基本的に私そうだったんですよ。いや、もう全然オンラインセールスとかってやったことがなかったし、じゃあどうやればいいのって、まあどうやるというか、リアルセールスと一緒にこう、で、やるしかないわけですよね。だからまあ普通にもう全力でやってたら、あっという間にやっぱり100万円いったんですね。で、これは私だけじゃないんです。私の講座生たちも、
うん、
高見先生が、リアルセールスと同じにやれって言われて、あ、そっかって思ったんですよと。何か違うことやんなきゃいけなかったり、何か違うものなんじゃないかと思ってきたけど、そう言われて、自分が対面でショップでお客様を接客してるのと、同じ感覚でバーンって言ったらすぐ売れたと。何が言いたいかっていうと、このお悩みをくれたあなたは、売れるんですよ。 でも何か違うことをやらなきゃいけないって思ってるから売れないの。
なる
オ
ほ
ン
ど。
ラインセールスではなく、今ね、リアルセールスをやってきたそのあなたでしたら、オンラインセールスまんまやることを意識したらバッチリ売れますよ。うん。
はあ、何も変わらないよということです
変わ
ね。
らない。全然変わらない。
そう。
確かに、バスト、ここから上なので、お客様はすごくこの辺見てますよ。普通のね、店舗のセールスとかリアルよりも。でも、だとしても、販売員さんであれば、普通に店舗で接客しているとき、お客様の空気も読んでるし、あと喋ってるときに、こうやって見ながら、実は靴が可愛いなってところもパッと視野に入れてるし、
確かに。
と、後ろ姿のここに埃がついてたら、あ、ちょっと埃ついてますよっていうふうに、取ることだってできる人が多いんですよ。
確か
ってい
に。
うことは、同じです。てか、それ以上に同じことをやったら、うまく絶対にいくから自信持ってやってください。
なるほど。何も、違うことをやろうとしてるから、
そう
ちょっ
で
と
す。
ね、苦手意識を持ってるってことです
そう。答
ね。
えが見つからないんですよ。
ああ。
これでも同じじゃないみたいな感じで多分却下したりしてるんだと思うんですよ。一緒でいい。一緒にやったら何倍も売れる。
それはすごくいい答えになったんじゃ
です
ないです
よ。
かね。いやいや、ありがとうございます。もう今まで通り、もう何にも変えずに、そのまま
そうで
再
す。
ということで、ありがとうございます。で、ご質問、もう一方、ご紹介いただけますか？
ではこちらでいきましょうかね。一度月100万円を売ることができたんですが、その後、全く売れない状態が続いてます。あ、まあ、一過性の起業家ですよ。私がよく言って偽物起業家ってやつですね。どのようにしたら売れ続けることができるのでしょうかっていうことですね。これはね、私が女性起業家の方、特にね、見ている時に思うのが、こういう思考なんですよ。この講座が終わったらちょっとゆっくりしようとか。これちょっと今、この、例えばそう、資料作りが終わったら、ちょっとだけお休みしようとか。でね、結構多いんですよ。なんか、認知度もなくて、なんとなく売れたくせによく休む気になんねって。
なるほど。その休みをご褒美に頑張ろうみたいなモチベーションだったりするん
それって何ですか？だって、仕事そこで止めちゃったら、あなた求められてないってことですよ。仕事やんないってことは。
確かに、まあ、ちょっと会社員であればね、また仕事は来ますけどね、休んでも。なんか、起業家としては確かにあんまり聞かないマインドかもしれないですね。
そう。だから私思うのが、それこそ、要は、社会と長い間、なんかこう断絶されていた専業主婦の方が、ちょっとこれ終わったらまた子供がいろいろ忙しくなるからお休みしようかしら、みたいな感じじゃない？みたいな。何それみたいな感じでしょ。
ある意味お客さんもなんとなく感じちゃったりしますよね。
そうなんですよ。もう本当お客様に失礼な話だし、あなたみたいな企業が絶対選びませんよ、私はって話です。そんな何かあったら休むだの、なんか言ってるような人は、じゃあ、あなたが休んでる期間、卒業した私が何か困ったことがあって、どうしても先生に助けてくれって言ったら、あ、今お休みなのとか言われて、二度とね、あなたの悪い評判、いろんなところで行きますよね。それはね、わかんないですけど、でも、本当にね、この思考ってすごく多いんですよ。で、よくいるのが、一回100万売れたら、ちょっと休もうって人ですよ。
なんかでも想像つきました今。
で、ちょっと100万がそこをつき始めたら、働こうって、ねえねえ、社会ってそんな、あなたに都合がいいことでいいね、ものじゃないからって話なんですよ。すごい調子に乗ってますよね。なんで常に継続的に社会貢献ができないんでしょうかって話なんですよ。
確かにそこのベクトルが結局ちょっとこう社会に向いてなくて自分
向いてない。もう自分の都合ばっかり。これを何て言うかっていうと、自分勝手なポットでの起業家って言うんですよ。
で、何回か出ました、ポットでの起業
本当
家、私
ですよ。
何
なんか
回
働
か。
くことの意味とか、自分の立場とかを理解しないで、勝手に好き勝手、ちょっと、もう100万売ったから疲れちゃったの、ちょっと休む、とか。 え、ちょっと待ってください。何様なんですか？と思う。どうした？って思いますね。え、相本さん、これ聞いてどう思います？
いや、確かに自分も、もちろん休みたいなと思う時はあるんですけど、でもそれと同時に休んだら怖いなみたいなのもどっかにあるので、若干羨ましいな、そのマインドって思っちゃいました、今。
ね、だから、あれなんじゃないですか？なんかこう、で、自分が使うお金だけ売り上げたら、休んで、またどっかから出てくるみたいな。
出て
その
こ
時
ない
にはいろんなことがちょっと変わってて、浦島太郎状態です、みたいな。
休んだらやっぱ戻ってこれない、自分の
で
そ
す
の
な。
モチベーションとかもそうですね、もちろん休んじゃダメってことはないと思うんですけど、こんだけ売れたから休んじゃおうっていうので成功してる人は確かにいらっしゃらないかもしれない。
だから、なんていうのかな、そういう、いや、休んでいいんですよ、全然。休んでくださいよね、疲れたら。だけど、よく言うのが、そういうのって、とことんもうちょっと知名度を上げて、自分のファンをものすごい作って、あと言ったら、ごめんなさいね、私すごいしゃかりきに走る人なんで、私のちょっと、価値観で言っちゃうと、自分がみんなを教育して、自分が手を離せるようになって、たら休みますわって話ですよ。
それまでめちゃくちゃ道のり厳しくて長いわけですもんね。
でもやっぱりそういうことじゃないですか。売れ続けるとか、自分の仕事に責任を持つとかっていうことが。
確かに。やっぱりこう、覚悟を決めて、もうやるって決めて、っていうその覚悟の部分がもしかしたら、もうちょっと必要だったりって考え
そう。あとね、目的がね、多分あんまりないんですよ。だから、例えばね、私がじゃあ目的っていうのは、とにかく多くの方にが売れないなんていう人はね、一人も作らない、そんな世界を絶対作ってやるんだっていうところにわーっと走っていってますけど、こういう方って、多分、100万円売ることとか、なんか多分そういうことなんですよ。
なるほど。まあ、達成しやすいですよね。
そうな金額と
お手
か、
で。
そう。だから、これこれ、こういうお客様を世の中に増やすとか、こういう女性をとか、なんかやっぱそういう志が高い目標を作った方がいいですよね。
そうする方が応援されるだろうし、人もついてくるだろうしっていう。いやー、なるほど。そのテクニック的な話じゃなく、もっと自分と、ね、モチベーションをしっかり見直してくださいっていうところなのかなと。
そうですね。
ございます。いや、今日も気持ちよく一刀両断、ズバリ答えていただきましたけど、愛あるコメントいただきました。高水さん、楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。